ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は修学旅行の思い出ということで、私茅野史郎と、次に紹介を自己紹介お願いします。
はい、続きまして仙石ゆう子です。
はい、そして、荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、それでは3人で今日は進めてまいりますが、まあ、修学旅行っていうと小学校、中学校、高等学校と、まあ、小学校の時はなんか一番前の日眠れなくなったり、ね、楽しみのような気がしましたけども、それでは皆さん、なんか思い出なんかちょっと語っていただきましょうか。
はい、
どうぞ。
はい、私は岩手で子供時代を過ごしたんですけれども、岩手県盛岡の小学生は、小学校の修学旅行は、仙台と松島に行くんですけれども、はい、そうですね、初めて遠出をするということで、友達と新幹線に乗って出かけて、そういうなんか車中でこう友達とおしゃべりをしたりおやつを食べたりっていうのが楽しかったなっていうのと、まあ、行く前にいろいろ持ち物の準備とかをするんですけど、仲のいい友達とお揃いの靴下を買ったのを覚えてますね。あとあれですね、旅館みたいなところで泊まるので、大人数で、はい、それで、いっぱいみんなとこう布団を並べて寝るんですけど、そこで布団をかぶせ合いっこして押しつぶしたりとかそうやって夜に遊んで先生が来たって言ったらバーッとみんなで布団を直すっていう、そういうのを覚えてますね。
なるほどね。
はい、
アナさんどうでしょうか、思い出ありますか。
修学旅行ってあんまり覚えてないんですよね。
旅行には行ったんですよね、
うん、旅行には行ったんですよね。確か高校の時は京都に、ありました、思い出が一つ。高校の時京都とか本州の方に初めて確か行ったんですけど、そうです、ちょうど僕らが修学旅行に行く時に大阪の USJ ユニバーサルスタジオジャパンが、
わかる、そっか、
そう、ユニバーサルスタジオジャパンが次の年にオープンするとか
言われて、
まだオープンしなかった時で、で、来年の僕らの後輩の頃からなんかユニバーサルスタジオジャパンとその東京ディズニーランドとなんか両方行けるだかどっちか選べるだかみたいな、そういうのがあって、いやー、なんか今年行くの損だよねとか言った記憶がありますね。
間に合わなかったね。残念でした。
間に合わなかった、残念ながら。
だって別にディズニーランドが開園してちょうど30年ってたでしょ、確か。
確かそうです。今年30周年とか言ってね、やってますね。
と、まあ、修学旅行には直接関係ないですけど、実は私結婚してちょうど丸30年なんですよ、今年。だから、ディズニーランドできた時に見に行ったことあるんだよね、あそこね。その時はまだそんな平日だったら混んでなくて、簡単に見ることできたら、今ちょっとディズニーランドの話でね。もうその隣は何でしたっけ、なんとか。
今、東京ディズニーシーだかってね、そうできてますね。
で、先ほど言ったのは何ちゅうやつ、
ユニバーサルスタジオジャパンって、なんか、
それは大阪の方にあるの、
大阪の方にあって、映画の、なんて言ったらいいんでしょう、映画、ユニバーサルスタジオジャパン、映画の会社の、そういう、なんていうんですかね、アトラクションというんですか、
ね、ジョーズとか出てきたりする
ね。ジュラシックパークとか確かできた当初はね、
あれでも道内のだったらあるじゃないですか、中学生の時も本州行ってるんじゃないですか。
いや、中学生、そうか、青森とかには行きました。あ、やっぱ十和田湖行ったの、乙女の像でしたっけ。
そう。
でしたっけ、見てきました、見てきました。
そう。
あと、きりたんぽ初めて食った記憶があります。
私はその、きりたんぽは食べてないけども、中学校の場合やっぱり、青函連絡船乗ってね。
懐かしいですね。
十和田湖来ました
か。青函連絡とか船なんですもんね。
そう、船ですよ。
そうか。盛岡の、そうですね、盛岡の中学生は、北海道が、修学旅行先だったんで、私も青函連絡船乗ってきました。イルカぴょんぴょん飛んでね。
なるほど。
そうか、船、そうか。僕は、そうだ、青函トンネル。
そうですよね。そうですよね。
そうですね。
青函連絡船ってね、近いようで遠いんだよね、あれ。湾から湾で行くからさ、3時間50分かかるんだよ。
よく覚えてますね。
すごい、3時間50分って約4時間だからね。結構、なんか乗り応えあるね、あの船ね。
ね、いや、よく酔いませんでしたか、船乗ってて。
いや、そんな揺れなかったね。
はしゃいでるうちに過ぎるみたいな。
だから私もね、本当に中学校の時初めて、その船で青森に渡ったんだけど、まあ、それ以前にもちょっと中学校1年の時に、知ってる人が三沢でいて、うちの姉と二人で青函連絡船乗ったことあったんで、修学旅行の時は二度目だったんで、でもやっぱりなかなか乗れるもんじゃないよね、あれね。
そうです
ね。子供だったらさ、用事もなければさ。
そうですよね。
まあ、あの青函連絡船も結構良かったの、なんかあのドラの音とかね、
出航する時、
なんですかドラドラの音って、
あの出航する時ドラ
じゃんじゃんじゃんみたいな、
それで港で鳴らすんですか、
そう船の中で、
中で船の中で鳴らす、
放送じゃないですかね多分ね、
あ放送だ、あれ本物じゃないの、
どうかな、
へえ、
まあそんな感じですよね、うん、まああとあれですね、私は高校の時はあの地元の富川高等学校卒業してるんですけども、中学校2年、あ高校2年の時ですね、
うん、
京都奈良、
あいいですね、うん、であ
と東京では泊まらなかったけど上野公園とかね、うん、そういうところに行って夜行列車で帰ってくるっていう、うん、そういう感じだったね、だから奈良京都かな、だから高校生は行くとやっぱりやっと関西まで行けるという感じですか ね、
うん、東北も一般的には関西にね、みんな行くんですけど、うちの高校修学旅行のない高校だったんで、
あそう、なんかわいそう、
そうなんですよね、なんか理由わかんないですけど、親がかわいそうがってね、
うん、東京今なんてあれですよ、
出してもらいましたけど、
飛行機とかもあの公立の高等学校でもね、
そうですね、
解禁になったんだよね、
うん、
昔は飛行機はダメだったんですよ、
うん、
危険だってことで、
うん、いや中学校もそうです、
あそう
中学校も今飛行機で行くようになりましたね、うん、
だからね、私は出身校じゃないけどこの平取町には平取高校っていう高校があるんですよ、
はいはい、
でその高校はモデル校として韓国に修学旅行行ってたん
です、いいですね、
うん、
だからモデル校として指定されて、まあ試験的なんだよね、それね、
うん、
でそれが良かったら他の学校もっていうけども、うん、結果的にね今もう韓国は行かないで沖縄に行ってるらしいですよ、
平取高校、うん、
へえ、
でもお金はきっと沖縄の方がかかるかもしれない、
まあそうですね、うんうん、積み立てとかしてもらって、うん、親御さんにいらしてもらってですよね、
う
ん、
だからもう我々の高校の時とちょっと違うよね今ね、
うん、
も
う
飛行機だと結構遠いとこまで行けるでしょ、
そうなんじゃないですかね、
ね、うん、多分北とか、
うん、あでもあの震災あって東北の修学旅行軒並み、うんね、その年はやめちゃったっていうことがあったんですけど、うんうん、今結構見直しされて逆にその震災で被害あったところに行ってお話聞いたりとか、
うんうん、
ボランティアを、ね、少しの時間だけれどっていうことで経験したりとかっていう中学校も結構あるみたいですね、
やっぱり勉強の場ですからね、
うん、
いろいろなところをね、うん、見て体験して、
うん、
してほしいなと思いますね、
そうですよね、うん、
まあ修学旅行っていうとなんか昔のことを本当思い出すんですけど、一番のあれでなんて言うんでしょうか、みんなで泊まるとあの枕投げとかね、そういうのが思い出しますよね、
そうです ねやりましたか、ね、原さんも
見はた記憶あります、
ね、怒られちゃうよね、
そうです
よね、
今ね小学生あのホテルになって、
あ、
個室なんですか、個室じゃない、二人部屋とか、
あ二人部屋な、
あ大部屋でじゃない
んだ、旅館じゃないんだ、
そう、なんかかわいそうな感じしますね、
そうだよね、
まとまってね 5,6 人とかでね、うん、やってたの記憶がありますけどね、
はい、ワイワイガイガイのコーナーでした、本日のテーマは修学旅行の思い出ということでお送りしました、ありがとうございました、
ありがとうございました。